WBS メディカルインフォメーション。
どうしましたか？ラジオ健康相談。この番組は株式会社大黒の提供でお送りします。
株式会社大黒グループは医療機器・福祉用具を迅速・丁寧にお届けする会社です。医療機器・福祉用具のベストパートナーとして活動する大黒グループ、株式会社大黒グループをよろしくお願いします。
今週は岸川リハビリテーション病院院長西村和彦先生に伺っています。3日目の今日は歯周病について。これは先生、日本人本当に多いようですね。
そうですね、まあ、歯周病というのは本来は、まあ、歯医者の先生がご専門なんですが、歯科だけじゃなくてそこからいろんなご病気が出てくるというようなことがあるので、どうしても他の診療科のドクターもやはり気にして診療に当たらなきゃいけないというふうに思ったもんですから、私もいろいろ調べ物をしたりとかっていうことで、まあ、今回ちょっと皆さんに知っておいていただければと思ってお話申し上げます。で、まあ、歯周病っていうのは、まあ、口の中には多くの細菌があるわけですけど、歯磨きだけで不十分だと口の中ネバネバした物質というのが出てきてですね、それがやはり歯の表面にくっついてこびりついてしまうと。で、まあ、これが俗に言う歯垢という歯の、まあ、赤というかな、でそれをカタカナではプラークというふうに呼んでおりますが、まあ、うがいした程度では全く落ちません。で、ほったらかすとその歯垢の中の細菌が歯肉を炎症を起こしてですね、赤く腫れて出血したり膿が出たり、でやがてそのだんだんだんだんこの歯肉が落ちてくるというか下がってくるので、まあ、骨が出てくる感じになって歯を支えている力がなくなってグラグラして、最終的にはポロンと落ちる、よくテレビでも宣伝なさってますかもしれないですね。そういうような感じになってしまうんで、それをいち早く食い止めなければいけないという考えですね。で、歯周病を悪化させる因子、これにもやはり生活習慣病というのが一つ絡んでましてですね、はい、糖尿病、それからおタバコ、それから、まあ、入れ歯なり、差し歯なり、いろいろ歯を、作ってる人がいれば、それが合ってないというの。それから、規則正しい食生活がされていない、不規則な食事と。それから、ストレス。それから、まあ、骨粗鬆症とかホルモン異常などはあるんですが、やはり、糖尿病とタバコ、それから不規則な食生活、ストレス、この辺がやはり悪化させる因子としては重大かなというふうに思います。で、歯周病というのは早めに治療していかないと悪影響がどんどん全身に及んでいきます。
全身に。
はい。特に心臓疾患、それから脳血管疾患、糖尿病、骨粗鬆症、認知症、誤嚥性肺炎など、これらと関連が深いと言われています。今挙げた疾患に関してはかなり重篤な疾患なんで、かなりやはり気にしていただければというふうに思います。で、歯周病というのは要はその、いわゆるプラークの中の細菌ですね、歯周病菌から、毒性物質が出されて、それが炎症を起こしている歯肉の血管から入り込んで、それで全身にぐるぐるぐるぐるそれが流れて炎症を引き起こしていくということですね。そのために動脈硬化が進んで心筋梗塞、脳梗塞など新たな病気が発症されてしまう。だから、やはりこのいろんな意味でどんどんたかが歯周病では全くないということですね。あと、糖尿病とも関連があるのは、その歯周病の菌がインスリンの働きを悪くするので、糖尿病も悪化させると。いろんな、悪さをしてくるので、で、その結果免疫の機能も落ちて、さらに、どんどん歯周病が悪化するという悪循環に陥ってしまうと。で、食生活を含めた生活習慣を見直すということが非常に大事で、歯周病の予防、それから早期発見ということで、今いろんな歯科医の先生方とテレビでもそうですが、啓蒙運動されてまして、治療あるいは メンテナンスですね、歯周病になってないか、プラークなんか一緒に残ってないかというようなことの健康診断も、歯科でもやってくれるようになっております。なので、早めに診察してチェックを受けますと、どんどんそのやっぱり歯磨きの仕方であるかとかを含めて、指導していただけますので、それを増やさない、歯垢を増やさない、それが基本です。なので、少なくとも、年に1、2回歯科医を受診して、口腔ケアを受けるようになさってください。
これがなかなか難しいという方も多いですよね。
そうですね、虫歯とかこう痛みがあればですね、必ずやはり、歯医者の先生相談に行かれるんですけど、基本的に自分ではわからないんですね。で、だんだんだんだんこの歯肉がですね、赤く腫れてくるとか、あるいはぐらついてくる、歯がですね、ぐらついてくるとか、脇から歯磨きすると血が出る、あるいは膿が出る、何かこう変わったことが起こると、みんなやっぱ驚いてですね、受診されるんですが、
それもそこまで来て初めて、
はい、だからそこまで来るにはやはりだいぶ悪い状態の積み重ねがあってきます。で、そういうふうになってきますと、今度はそこからの進行は放置すると結構早いもんですから、食い止めることには非常に大事というふうに思っていただければと思います、うん、それと歯周病はやはり先ほど申し上げました、心臓やいわゆる動脈硬化、血管系に関して悪さをいろいろしますので、その辺に関しては不整脈が出始めたっていうような時があるかと思うと、それは歯周病が原因だったというようなことがあって、
心臓への影響ですね。
そうですね。で、私仕事で悪いんですけど、昔ですね、東京におる頃に急激に不整脈が出たんですね、手術後ですね、
はい、
でこれ疲れかなと思って見たんですけど、で、実際にちょうどその頃ですね、東電循環器の先生にも相談したんですが、不整脈出るような深度の病気がなくて、実際に、まあ、ストレスは私はあったように思うんですけど、実際に歯のちょっと浮いてる感じですね、むくみみたいな、そういうのが感じられたんで、歯科へ行ったら歯周病を指摘されましてですね、それの治療で通院すると不整脈は治ったんです。
あ、そうですか、う
ん、だから関連があるんだなと思ったのが、この歯周病と全身疾患の関連を少し自分なりに調べてみようかなっていう気になった、いきさつですね。
先生も体験していらっしゃる、はい、そうですね、ということですね。
だから非常に大事なことなんだというふうに思っています。だから今も三月に1回ですね、もう歯周病がほぼほぼこんな年齢になってくると進んでますので、若い人はもうより早く行って、悪くならないように、でも年配でも進めないようにということで、三月に1回私今行ってます。
あ、すごいですね、はい、先生。
なので皆さんも頑張ってください。
岸川リハビリテーション病院院長西村和彦先生に伺いました。
内国ヘルスケアサービスは、必要なものを必要な時に、豊富な品揃えで迅速丁寧に質の良いサービスを提供いたします。医療と福祉の安全で安心な環境づくりのお手伝いは、株式会社内国ヘルスケアサービスにお任せください。
どうしましたか？ラジオ健康相談。この番組は株式会社大黒の提供でお送りしました。